小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もこの方にお話を伺います。
藤川百合子です。歌舞伎が大好きです、うん、先週ね、あの8ヶ月ぶりに歩行訓練で行けるようになった歌舞伎座にまた行ってきました。もうとっても嬉しいです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週もね、素敵なお着物で、はい、何卒お話を伺っていきたいと思います、はい、さあ藤川さんは50代に入ってから目に違和感があり病院を受診したところ、錐体肝体ジストロフィーという病気が発覚、目が不自由になりました。徐々に見えにくくなって現在は全盲でいらっしゃいます。おととし12月から日本点字図書館で自立訓練を受講し、点字の読み書きを習得されました。点字を読むことからスタートしたという点字講座、先週5ヶ月ほど経った頃から指で点字を読むことに慣れたというふうにおっしゃっていましたが、今日は点字を書くという訓練についてお聞きしていきます。さあ、点字を書くには点字板と呼ばれるガイドに紙を挟んで、先に針がついた点筆という切りのようなもので突点を打つわけですね。で、実際に今手元にあるんですけれども、藤川さん、突点を打つ点字を書くというためには、はい、紙を裏返して文字を反転させないといけないと、かなり頭を使うようですね、これは。
そうですね、書き方が始まって、私も書くことが始まったのすっごい嬉しくてね、やったって感じで、もう下のヨーグルバに駆け降りて、この点字盤のセットをね買って、翌週のお稽古をね待ちかねてたんですね。で、実際にお稽古が始まって、今杉野さんがおっしゃったようにはい、じゃあ紙をセットして点字は右から左に打っていきます、うん、っていうところで、はっってなったんですね。そして文字は反転、逆打ち裏打ちになりますので、しっかりと考えましょうって言われた時に、もう頭がさーっと真っ白になってきましたねもうほんと飛んだ伏兵でした、もう書き方は。
そうですよね、はい、こう左から右に読むために右から左に打って、うん、
はい、
じゃあ読む場合は左側にあった点を打つときは右で打つという、う
ん、そうなんですね。
これはもう脳のトレーニングと言いますか。
そうですね、でもね、ちゃんとね、やっぱり秘密のこうコツっていうのをね、先生がちょっとこう教えてくださるんですよね。
あら、
うん、でもね、これをそこでネタバレしちゃうと、これから訓練受けようかなって思う方たちが、その時が来た時にがっかりしちゃうんでね、今言いませんでもね、それをね、コツを教えてもらったとしても、いざ打つとなると、何とかいう感じでね、やはりしっかりと脳をね回転させながら、ポツポツと打つというのがね、書き方のお稽古でした。
そうですよね、うん、ちょっとこれ目の前に実際に、藤川さんご自身の今日お持ちいただいていらっしゃいますし、はい、私はピンク色の可愛いガイドと点字板に今紙を挟んでみましたので、
はい、
ちょっと実際どんな感じか体験してみたいと思うんですが、
うん、
藤川先生教えていただ
きます。いや、先生、先生、何打ちましょうか。
そうですね、せっかくですので、うん、この番組のタイトル、うん、小鳩の愛という番組名を打ってみたいと思うんですが。
そうですね、じゃあ一緒に、はい、ポツポツと、私は青い点字板持ってるんでね、はい、じゃあ一緒に打ち始めます、
はい、私はピンクで、
はい、
この私は表の力を借りて、 小鳩のまず子から始まりますね。
あ、もう打っちゃった。
早いですね藤川さん。え、今どこまで
小鳩の愛打った
全部ですか。
うん、打った。
え、今もう 5秒くらいで。
あー、そうか。
早い。今私何も探しているそんなにこうリズミカルにやはり天筆をこう動かしてポツポツと打てる。
いやいやいや、やはりね、先生はもっともっと早いですよ。もう信じられないくらいだけれども、やはり毎日、うん、あのいろいろメモ取ったりしてるとだんだん早くなるのかもしれない。
書くのと同じくらいの速度で今ポツポツ打ってらっしゃいましたね。
あ、嬉しい。
ちょっと申し訳、私もちょっとこから打ってみます。
うん、
打ってみて。こは点が3つです。
はい、
これがこです。
うん、
ばはこ2マス使うんですね。
はい、まず点を
打って、
はを打つ。
この3つがはです。
うん、
でとは1つの言葉ですけど、うん、点が4つ。
うん、
こう気持ちいいですね。
うん、
紙に針が入る瞬間は気持ちいいです。
そうなんです、本当にね、なんかいいなって感じでね、
うん、
あの開放感があるんですよね。
確かに、
はい、
のが3つのです。
はい、
あとい は、
うん、あといはね、
シンプルですね。
あ、いいですよね。もうあは一つの点。
やはりこの母音のあいうえを書くものも母音から。
そうですね、あの母音からね、やはりきちっと書いて、それでね、あの先週おっしゃったように子音の方はね、こう組み合わせて子音になっていくのでね、うん、それをやっぱりきちんと覚えていくっていうのがとても大事なことでした。とにかく量を書かされましたね。野菜の名前も書いたし、人の名前もいっぱい書いたし、それからあと山手線の駅名全部書いてみたりとかね、うん、単語いっぱい書いて、それから徐々に徐々にあの文章、小さな文をね、あの書いていくっていうのが書き方の訓練の、あの進行でしたね。
やはり数をこなすということがこう体で覚えるというような感覚なんですかね。
うん、そうですね。それで本当にあの最後の方になってくると、先生があの小さな文をお読みになって、うん、それを聞きながら書き取るっていうね、うん、あのお稽古になっていくんですよね。それであの本当にあの点字って消しゴムがないんですよね。
あ、そうですよね、消せないですよね。
もちろん点消し棒とかっていうのはあるけれども、こんなスコスコスコスコ打ってる時にあのまた紙をひっくり返してね、どの点間違ったかなんて探すの無理だから。
確かに。
うん、もう間違ったら最初からやり直しというね、本当になんかあのおね、あ、せっかく全部うまくいったのに最後の行で間違った時にはもうあら、どうしましょうっていうね、うん、いうような感じでね、
そうですよね、
うん、書きましたね。
ではそのあとい、
うん、
小鳩のあいの、
うん、
あいだけ最後に
打ってください。
出していただきます。その母音のね、
うん、母音の
あといですからね。
はい、嬉しいね。
あです。
一つい
です。
ポンポン。
どうでしょうか
ね。え、じゃ あのガイドから外してそれでまあ私は指で読みます、はい、って感じでね。
で、
小鳩のあい、
あい、あ、あいはなんか私でも、
うん、
あといの感覚は、
ね、指先の感覚大丈夫でしょ。でもあの何て言うの、ことかね、ばっていうのはやはり広いから、なんだろうって感じね。この点は何ってまず思っちゃいますからね。
そうですね、うん、先に点が来てこれが濁点であるということを知らせる点なんですね。
だから点字って本当に最初にお知らせのこう案内が来て、うん、それであいうえで五十音のあれが来るって感じでね、
うん、
だって後から点々つけられたってわからないからね。
なるほど、うん、先に案内がある、
ね、あ、先に案内がある、ね、
そういう意味ではこれからこの後大文字になるよという印もあれば、
そう、あのアルファベットをね、アルファベットもあのやはり点字で書くんですよね、そうすると大文字になるご案内の、あの点がねまず来て、それであの次は大文字ですよとかね、あるいはね、これから来る文字は全部大文字ですよっていうご案内もあったりするんですよね。だからまあそういう複雑なねルールを覚えるのに本当に残りの半年かかりましたね。
あ、なるほど。
はい、
じゃあこうトータルで読み方、うん、そして書き方含めて、うん、 自立訓練というのは他にもこう ICT とか白状歩行っていうのも含まれて、
そう、私はね、ICT って言って iPad とパソコンの訓練はだいたい半年6ヶ月、うん、5ヶ月やりましたね。そして点字訓練は12ヶ月1年間読み書きやりました、うん、そして一番長くかかったのが白状歩行訓練、うん、やはり命を守る大切な訓練なのでね、白状歩行訓練は1年と、まあ、16ヶ月約1年半かけて、全部の過程を終了しました。
なるほど、
本
当にお話を伺っているとこう日々の努力をコツコツと積み重ねてという印象を受けるんですけれども、
でもね、努力を積み重ねてというよりも自立訓練の時間って私にとっては病気を忘れることができる時間だったんですね。
あ、
うん、でも点字訓練っていうのは指先と脳をもう加熱するぐらい限界まで使えます。でも白状歩行訓練っていうのは外に出て歩く、体を使うという訓練、うん、そしてね ICT 訓練、いろいろな機材が使えるという訓練はもう習ったらその日のうちにもう使える、ね、アプリを落として、ね、使えるとかっていう楽しい訓練、そういう訓練が本当に良い具合に混ざり合ったカリキュラムだったので、うん、本当に何て言うのかしら、辛いなって思うことはあまりなかったですね。むしろ、あ、よかったな、あ、楽しかったな、あ、今日も病気のこと考えないで済んだなっていうようなね、だんだんだんだん心も体も元気になっていくというね、良い時間が過ごせました。
じゃあもう藤川さんにとってはこう生活の張り合いといいますか、
そうです、
すごく心の意味でも大きかったですね。
本当に行き詰まっていたところから突破口が開けたというね、本当になんか明るい景色が見えてきた、なんか世界に再び彩りが戻ってきたというようなね気分になりました。
こうじゃあ人生観すら少し変えるような、大きな
変わるかもしれませんね。やはりね、見えなくなる世界というのは知らない世界ですからね、怖いですよ、
うん、
やっぱり恐怖しかない、知らない外国に行くようなもんですからね、うん、でもそこで点字で読み書きができるようになっていく、白杖を使って歩くようになっていくことができる、コミュニケーション訓練でね機材を使えるようになっていく、少しずつできることによって見えない世界も身近になっていく、そこに移行していくことが怖くなくなっていくっていうのがね、
うん、
とても訓練の良いところなんじゃないかと私は思うんですね。
そうですね、やはり、ね、みんなそれぞれいろんな困難は生きていればありますけれども、やはり心のありようをこう前向きに明るくしてくれるっていうのはすごく大切なことですよね。
そうですね、
点字の勉強に関して振り返りでお伺いしたいんですけれども、
はい、
こう最初におっしゃっていた日用品に点字シールを貼るこの目標は今クリアされたわけですね。
もうそれはね、もう書き方講座が始まったらもう瞬間にクリアしますみたいなもうね、もうテープ買ってきてあらゆるところにペタペタと貼ってね、もうこれはもう大目標がねクリアできて本当に嬉しかったんですね。でそれがクリアするとやはりね病院に行く時の電話番号をね書いてね、点字で打っておいて、受信券の番号ってあるじゃないですか、患者の番号 ね、あれも打っておいてね、じゃあ自分でお電話をしてね、すいません藤川ゆり子ですって言ってね、あ、じゃあ受信券の番号言ってくださいって言った時にちゃんと点字でね、何って言えて、自分で病院の予約ができて自分でね行けるっていうね、そういうのがねとってもね小さな自立なんだけれども よかったですね。あとはね、
はい、
点字投票に行けたんです。
あ、選挙ですね。
はい、選挙でですね、点字投票があるということは知らなかったんです、やはり点字訓練の先生に教えていただいて点字で投票に行った時にね本当に達成感がありました。なんていうの、文字がねもうこんなちっちゃな紙に書けなくなっちゃったらもう選挙行きたくないって本当はいけないことなんだけど思っちゃいますよね。
そうですよね、
でもね一生懸命点字で打つ練習してね、よしこの候補者名この党名とか練習して、で点字事前投票に行って点字で投票しますって言った時にやはり係の人が案内してくださってね、点字に書いて投票箱に入れた時のその嬉しさっていうのはね、もう本当にもう自分で自分を褒めまくりました。
あ、そうですよね、やはりこうねしっかり参加ができるっていうのは、
はい、
とても充実感がきっと
あるんでしょうね。 それでね、そういうふうに少しずつ世界が広がってくると、うん、今はね、なんかお料理のレシピをね展示に書き写したりとか、それからあと昔ね読んだ、子どもの頃読んだ童話や物語、あるいはね展示の学童雑誌っていうのがあるのでね、
あ、
うん、なんかテルミっていうね学童雑誌が、うん、あるので、それをこう取り寄せてね、こう気晴らしにこう触って読んでいると、あら、だんだん読めるようになってきたっていう風にね、嬉しく思って一つできると次がまたやりたくなる、次ができるようになると、あ、今度何やろうかなっていう風にね、だんだんと世界が広がっていくっていうのが、この読み書きのお稽古の、良い結果だったと思いますね。
お話を伺ってきて、とてもこう藤川さんのバイタリティとこう切り開く力、新しいものに挑んでいくっていう点にすごく感銘を受けるんですけれども、やはり幼い頃から長くドイツをはじめヨーロッパで生活をされていたというご経験は、やはり新しい言語に取り組むとか、こう気持ちをポジティブにするとか、なんかそういったところにつながっていくのかなと思うんですが、
それはあるかもしれません。長く、まあね、欧州で暮らしてましたけれども、言葉が通じないっていうのが当たり前の世界だったんですね。やはりイタリア行ってイタリアは通じないとかね、フランス語行って一つ二つのボキャブラリーでね、なんとか通じさせようみたいな、言葉が通じないことが当たり前の世界だったので、人間っていうのはシンプルですから、私はあなたに何かを言いたい、何々を伝えたい、あるいはあなたは私に何を伝えたいですか、何を言いたいんですか、この2つしかないんですよね。だからそれを思うと、展示でも同じだと私は思えるようになったんですね。だから何をやりたいか、何を読みたいか書きたいかだけ決めて訓練を受け始めるだけで、もう次々と世界が広がっていくのは確実なのでね、バイタリティの問題じゃなくて、もう自然と世界が広がっていく、やはり見えない世界の言語ですから、見えない世界の読み書きができるということはとても大事なこと、やはり人間としてね、自分の自尊心、自立心を保つための大切な行為だと思うのでね、それができるようになっていくと自然と世界が広がっていくと思うんですよね。
その展示の講座は、先生と藤川さんと1対1なんですか、それとも皆さんこう共に学ぶ仲間がいらしたんですか。
最初のね50音の2ヶ月ぐらいは、1対1だったんですね。その後たまたま訓練生の方がちょっと入ってきて、先生1人に対して訓練生2人というグループレッスンになったんです。で、まあ先生というのは大したもんですね。本当に私と相方というか相棒のね、全然進捗状況違うんですよね。でもその2つのリストをね、練習帳をご自分の目の前に置いて、さーっとね両手で読みながら授業を進められるんですよね。それで隣でね、やっぱり一緒に頑張ってる仲間がいるっていうのはすごく励みになりました ね。
そうですね。
一人でじっとね、先生がお待たせしてるって言って泣きたいような思いで、あかないかなとかって思うのと、やはり隣で仲間もううとか言いながら頑張ってる雰囲気を感じてね、私も頑張ろうっていう風にね、思えるっていうのは、やはり何事もお稽古には仲間が必要だっていうのがね、展示訓練でも同じだなと思いました。
藤川さんはもう自立訓練を今終了されて、さあ新しい世界という楽しんでいらっしゃることと思いますけれども、これから挑戦してみたいことっていうのは何かありますか。
そうですね、挑戦っていうのはどうかなと思うんですけれども、私本当にこういうふうに自立訓練を受けてね、なんていうんですか、先ほど杉尾さんがおっしゃったように人生観もなんか開けて変わったし、それから実際の生活のね、盲人としての生活っていうやり方も変わってきた、そういう喜び、嬉しさ、楽しさっていうのをね、やはり同じようにお困りの方々にねお伝えしていけたらいいなって思うのが一つあるんですね。それからあとね、やはりこういう事業所にはそういう視覚障害者の方をね導いてくださるプロフェッショナルなスキルを持った先生方がいらっしゃいます。そういう方々にねにもやはり光を当てて、こういう素晴らしい方々がいらっしゃるってことを一般の人々にも知っていただきたいっていうことをね、 何とかしてこうお伝えできたらいいなっていうのが私の思いなんです。
うん、もうね、書くこともお話もこれだけお上手で、
うん、
書くこともお出来になるし、またぜひゲストにいらしていただけます？
あ、いいんですか？ありがとうございます。何かの機会があったらぜひよろしくお願いします。
本当にもうたくさん今日は勉強させていただきましたけれども、名残惜しいんですけれども、最後に、展示訓練どうしようかな、自立訓練迷うなって悩んでらっしゃる方もきっとリスナーの方にはいらっしゃると思うので、ぜひ藤川さんから番組をお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、ですね、やはりためらう気持ち、やはり視覚障害者になってどん底の気持ちで涙も枯れ果てたというその、ね、時をお迎えになっている方が多分たくさんいらっしゃると思うんですね。でも、もし何かのきっかけでこの番組を聞かれた方が訓練を受けてみようかな、どうしようかなと思ったその時がね、その方の時だと思うんです。ですから相談だけでもいいですから、自立訓練室に相談に来て、こういう状況なんだけどもやってみたいんですっておっしゃってみることから突破口が開ける。ですからぜひチャレンジなさってみてくださいねっていうのが私からのメッセージです。
こう学ぶとか挑戦っていうことだけでなくても、単に生活の励みとか何か喜びになるだけでも違うかもしれないですね。
そうなんです。だからお仕事につなげようとかっていうのはそれはそれでいいんだけれども、私みたいに初老な還暦という字、ね、文字が、ね、間近に来たような、ね、おばさんはやはり普段の生活が円滑に進む、スムースに進む、なんか人にいちいち聞いたりねしなくても済むという、ね、のが大変快適なのでね、そういう快適さということにつなげる訓練っていうのもね、ちゃんと相談に乗ってくださいますので、安心してねご相談したらいかがかなと思います。
さあ2週にわたって藤川百合子さんにお話を伺いました。藤川さん、本当に貴重なそして楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。